True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝俣編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はヒット商品の裏にデザインありをお届けします。
はい、見た目からデザインを購入するっていうことはありますよね。
そうですよね。消費者が多様化し、商品が売れる要因も複雑化しているんですけども、消費者との直接的な接点であるデザインが重要っていうのはやっぱりそうですよね。
はい、
でそこでここ最近のいくつかのですね、ヒット商品に焦点を当てて、デザイナーさんたちがそれらをどんな意図でデザインに落とし込んだのかを掘り下げていきます。
はい、今週はヒット商品の裏にデザインありを紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。
週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝俣編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは、
リアルな自撮り SNS アプリ B リアルに Z 世代が熱狂。
2024年注目の SNS アプリの B リアル。この B リアルは撮影した写真や動画の加工ができず、投稿する時刻や回数すら選べない不自由なアプリですが、Z 世代の心を引きつけました。まもなく公式アカウント機能も開始されるこの森なしのリアルな自撮りが流行る理由とは。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、日本でもですね、 Z 世代を中心に人気急上昇中の B リアルはですね、2020年にフランスで開発されたアプリなんですね。で、注目すべきはその独特な仕様にあるんです。それはですね、1日1回ランダムな時間に通知が送られてくるので、通知が来たら2分以内に前後カメラでですね、撮影した写真を投稿するっていう縛りがあるんですね。
はいはい、
でアプリで撮影した画像しか投稿できないので、よくある美顔加工をしたりとか、
はい、
自撮りでですね、見せたくない箇所をですね、塗りつぶしたりとか、なんかそういうことができないんですよ。
おお、それじゃあ、すっぴんとかもさらさなきゃだし、なんかこの場所にいるって知られたくないんだけどとかありますよね。そういう瞬間に来ちゃうことも
ありますよね。で例えばですね、朝早くに通知が来た場合は寝起きの顔だったりとか、授業中にですね、通知が鳴った時は教室がざわついて、こっそりとですね、クラスメートを撮影するとかですね、そういうこともある。
いやいやいや、ね、こっそり絶対バレてますって
そうです、ね、
絶対先生怒ってますって
はい。で実はですね、人に見せられる状況じゃないっていう風にですね、投稿しないでいると、
はいはい、
友人の投稿すべてにぼかしがかかって見られなくなるんですよ。
ああ、だから今すぐ撮らなきゃってなるんですね。
そうなんですね。で一方で2分以内に投稿すればボーナスとして追加で2回投稿のチャンスが得られるんですね。でなので、その撮影しづらい場合の時はとりあえず天井と床などを撮影して投稿して、本当に友人にシェアしたい画像をいつでも撮影できるようにしておくんですね。
あ、その手があるんですね。なんかちょっとずるくないですか
ずるいですよね。通知から1日以内なら自分が好きな時間に投稿できるんですけども、その丸分遅れとかですね、投稿に記載されてしまって、その結果この投稿って映えてるけど通知から遅れていてずるいっていう風な評価になっちゃうんですよね。
何分遅れってつくとちょっとダサい感じになっちゃうんですね。
そうなんですよ。だから通知が来た時間にそのリアルが充実していることってのが最高のステータスになるんですよ。
はい、
で実際はまあそうはうまくいかないんですけども、このゲーミフィケーション、ゲームの手法を持ち込んだそのモチベーションアップ の高め方がですね、公平ですし、やっぱり Z 世代の心を掴んでるっていう理由なんですよね。
人生のどの瞬間、生活のどの瞬間を切り取っても映えるなんて絶対ないから、私も壁と天井ばっかになっちゃいそう
そんな感じになりそうですよね。
人の見てるだけ
で。僕もそうですね
でも無加工ってちょっと Z 世代の間で流行りだしてるなんて話もあったので、抵抗はないんですかね。
そうみたいですね。その他もですね、1日1回しか投稿できないので、常に SNS のネタ探しをせずに、リアルの生活を楽しむっていう方向に意識を振り向けられるっていうのがポイントですよね。で、投稿に対するそのスタンプの数っていうのがですね、表示されず、そのフォロワー数もわからないので、人と自分を比較しなくていいっていうですね、心理的ハードルが下がってるっていうのがヒットの要因だと思いますよね。
そうですね。お料理とか出てくるともう絶対写真撮るじゃないですか、
はい、
でもこの B リアル来てなければもう撮らずにすぐ食べるってこともできますね。
はい。
では B リアル今後のヒット予測は、
LINE リサーチのですね、今後流行りそうな SNS のランキングで、インスタグラム、TikTok、X に続いてですね、第4位に B リアルがもうすでにランクインしてるんですよね。で、24年2月ですね、著名人とかブランドの今を垣間見られる公式アカウント機能をですねリリースしていまして、これによってですね、著名人とかブランドが自分と同じ条件で B リアルの、ゲーム性を楽しんだり、リアルな今をシェアするようになるんですね。そうするとやっぱり Z 世代の方々ははい、もっと盛り上がるでしょうし、もしかしたら我々の世代もですね、はい、入ってくる要因になるんじゃないかなというふうに思いますね。
私と編集長も B リアルをやるっていうことですか？
そうですね、気持ちとしてはやりたいんですけどやってる友達がいないというだけで。
そうですね、なんかクラスメートとか同じ時間をたくさん共有できて友達とならやりたいですけど、社会人になるとなかなか難しいです。
難しいですけど ね、
はい、以上ウィークリートレンドキーワーズ、リアルな自撮り SNS アプリ B リアルに Z 世代が熱狂をお届けしました。後半はヒット商品の裏にデザインありを紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はヒット商品の裏にデザインありをお届けします。
消費者が多様化し、商品が売れる要因も複雑化していますが、消費者との直接的接点であるデザインが重要なのは言うまでもありません。そこでここ最近のいくつかのヒット商品に焦点を当て、デザイナーたちがそれらをどんな意図でデザインしたのか紹介します。日経クロストレンドでは特集ヒット商品の裏にデザインありが全6回で連載されていますが、その中からピックアップしていただきます。では勝俣編集長、解説をお願いいたします。
はい、まずは、想定の10倍売れたパナソニックの、手のひらシェーバーですね。
はい、
こちらですね、既存品とは形状が大きく異なるシェーバーで、ラムダッシュパームインという商品名です。でこちらがですね、発売から2ヶ月間で想定の10倍となる1万5000台以上を販売してるんですね。でパームインは社内の検討会で高く評価されて商品化に至ったシェーバーだったそうなんですね。
デザインは本当に手のひらに乗ってしまうので、縦に持つシェーバーとは全然違う形、ちょっと
そうですね、かわいいフォルム
ですね。かわいいフォルムですね。なんかパッと見エアポッツの入れ物かなって思うような形ですよね。
で実はこれですね、デザイナーさんが、商品開発やコミュニケーションの一部を手掛けたそうなんですね。でそういう意味でもやっぱり珍しい事例と言えるんですね。でこのヘッドとですねグリップが一体となっているんですけども、
はい、
この独自の形状の開発はコロナ禍のですね在宅勤務の普及とか外出自粛がきっかけだったそうなんですね。で家にいる時間が長くなったことから、当時シェーバーのデザイン担当だった方はこれを機にシェーバーを使い込んで気づきを掘り起こそうというふうに考えたそうなんです。
コロナ禍は時間もたくさんありましたよね。
そうでしたよね。で並行してですね、シェーバーに関する過去の社内資料を見返していたところ、ある調査結果が目に留まったそうなんですね、
はい、
それはシェーバーのグリップを握らずヘッド部分を掴んで使う人っていうのが一定数いるっていう内容だったんですね。
へー、ちなみに編集長どっち派ですか？
私グリップしっかり派ですね。
あ、そうなんですね、
は
い、
でも確かにたまにヘッドを握ってこうやってやるっていうのはねありますね。
全然使い心地がそうすると違うものなんですか？
グイグイ押し付けるときにやったりとかしますね。
あ、そうなんですね、はい、
で実際にですね、そのシェーバーのヘッドを取り外して肌に当ててヒゲを剃る動作を再現したそうなんですね、このデザイナーさんが、はい、でこれまでの形状では得られない新しい使い心地に可能性を感じたそうなんですね。で当時パナソニックでは引き算の商品企画というテーマをですね、経営層が発信していたんですね。で本当にこの形状でいいんだろうかっていうふうなですね、常識を疑うことでヘッドとグリップがですね一体となったシェーバーの新しいフォルムを導いたんですね。でその後ですね、国内外で調査や検証を実施し新形状の使いやすさが証明されたことで21年の6月に商品化のゴーサインが出たそうなんです。
この、パナソニックのラムダッシュパームインっていうのは去年の日経トレンディのヒット商品でしたっけ、
ね、
にもランクインしてましたもんね、は
いはい、そうですね、デザイナーさんの気づきがあの商品開発に生きてるっていうことですね。
はい、では続いてのヒット商品の裏にデザインありは、
永谷園の鍋不要パスタソース、麺を折る大胆さをデザインですね。
はい、
でパスタが食べたいけど作るの面倒ってありますよね。
もうだって茹で時間とかちゃんとしないと芯残るし、ね、長いからなんか鍋入れるときに上の方ちょっと出ちゃってありして、はい、すごい難しいですよね意外と。
なんかそういうニーズにですね、答えてヒットしてるのが永谷園のパスタソースのパキットっていう商品なんですね。
もう名前の通り短く折るって感じですかね。
そうですね、麺とソースをレンジ一つで同時に調理できる利便性に加えてパスタをパキッと折って入れる大胆さもポイントになってるんですね。
いいですね。でもこれはタイパを意識する年代に支持を得たっていう感じなんですかね。さて気になるのはデザインのところなんですが、パキッとのデザインのポイントは、
はい、こちら鍋なし手間なしでできるっていうのが特徴で、
はいはい、
永谷園のですねパッケージデザインをですね長年担当してきたデザイナーさんがその永谷園側からのですねパッケージデザインのオーダーとしてですね3つ提示したそうなんですね、
はい、
で乾燥ロングパスタを折って調理するっていうですね斬新な作り方をビジュアルで分かりやすく伝えること、美味しさがしっかり伝わること、そしてインパクトのあるデザインであることなんですね、はい、で担当した方はですね、パスタソースは食品パッケージの中でもデザイン性に富んだものが多い、そこに後発として乗り込んでいくため非常に難しいテーマだったっていうふうに振り返ってますね、
はい、実際に出来上がったデザインはどんなものだったんですか？
はい、パッケージ上部にパキットというですね商品名を表す乾燥パスタを手で折るイラストを大きく入れて、下部にはですね出来たての美味しさが伝わるようにお皿に盛り付けたパスタを真横から写した写真を配置してるんですね、
はい、
で本来ですね真横からの料理写真は真上からの写真に比べるとシズル感が弱いと言われてるんですけども、真横からの写真にしたことで手でパスタを折るイラストを大きく表現できて、この作り方感動級というですね印象的なコピーも配置することができたそうなんですね、
はい、今パッケージ見てるんですけど商品名のパキッとのパがなんかパスタになってるんですね。
かわいいですよね。
かわいい、このパっていうのがパスタっぽいですし、なんか手でちゃんとそのパスタを折ってる絵も一番上にあって、なんかすごく本当によく伝わりますね。
イメージができますよね。
イメージがすごくしやすいデザインだと思います。
もう本当これで入れてレンジで調理するだけなんで、もうその斬新性がやっぱり伝わってくるパッケージだなと思いますね。
鍋すらいらないんですね、
はい、
レンジで調理ということで、続いてのヒット商品の裏にデザインありは、
はい、進化した傘は高価でも品薄、シュパットブランド活用です。
はい、パキッとの次はシュパッと
そうですね、
音でこう訴えてくるものが多いですね、はい、
生活雑貨メーカーのマーナがですね23年5月に、人気のエコバッグシリーズのシュパットのブランドを冠した傘ですね、シュパットアンブレラを発売したんですね。でこちらのシュパットアンブレラはシュパッと畳める新機構の傘で、
はい、
機能にあまり変化がない傘をベルトで留めなくていいとか 手が濡れないっていう意外な方向で進化させて、ちょっとお高いんですけども、あの発売当初からすぐに売り切れる状態が続いている商品なんですね。
ああ、もう商品名通りシュパッと畳める傘ってことなんですね。
わかりやすいですよね。
わかりやすいです。
あの傘を閉じる動きに合わせてですね、くるくると生地が畳まれていく構造なんですよね。で最後は自然にまとまるので、ベルトで留める必要もなくて、
はい、
しかも手を濡らさずスムーズに傘を閉じられるのが魅力の傘なんですね。
あ、それ雨の時いいですね。いつも雨の時ってあの電車乗ろうと思ってカバンの中からあの改札通ろうって思って撮る時に、あ、傘閉じたら手が濡れる、そのままカバンも濡れるみたいなのがすごい、
そうですよね、ありますよね。
嫌ですよね。
はい。でスライダーをですね、あの上下することで傘が開閉するボタンレスロック方式っていうのを採用していて、ボタンを押すアクションもなくしたんですね。で傘のサイズは 58cm と 62cm の2種類で、あの価格は全車が6380円、後車が6930円、ちょっとお高めですけどね。
そうですね、はい、で完成までの道のりはどんなものだったのでしょうか。
あの担当のデザイナーさんがですね、シュパットアンブレラのアイデアを思いついたのが18年2月頃なんですね。で雨の日の買い物では建物の入り口で傘を畳み、ビニール袋に入れてから入店しますよね、
はい、
で濡れないために傘を差しているのに傘を畳むときに結局濡れてしまうっていう矛盾を感じていたそうなんです。
そうなんです。
まさにですよね。
手がベトベトになりますよね
そうですよね。で傘を畳む際にですね、あの生地をギュッと絞るような仕組みの傘があればと考えるようになったそうなんですね。でそしてプロトタイプを制作して、あの面白いアイデアを思いついたらいつでも自分に見せてくれってですね、あの社長があのおっしゃってたそうで、これで見せたところ、これは傘の革命だっていうふうにですね驚かれたそうなんですね。
いやでもそうですよね、あの止めるところ、巻いて止めるっていうところで濡れちゃうから、それがないっていうのは確かに革命ですよね。
画期的ですよね。
でも2018年に思いついたアイデアということは発売まで5年近くかかったんですね。
はい。あの特にですね難しかったのが傘を中心に巻き込むスパイラル機構の実現だったんですね。でプロトタイプでは傘の一部にゴム素材を用いることでゴムの弾力で生地を引っ張るっていう機構になってたんですけども、
はい、
あのゴムはやっぱり耐久性とかの問題で採用できなくて、いかに一般的な傘の素材で実現するかが大きな課題になったんですね。で最終的にはあのスライダーの中にですね、あのスクリューを設けて余った生地をくるくると巻き取ることで一気に畳む機構を実現したんですね。
はい。
でもですね、あの特殊な機構のために製造原価が跳ね上がってしまって、あの販売価格がですね6000から7000円くらいになりそうだと分かったそうなんです。
そうですよね。
で そこからですね、あの普通の傘とは異なる売り方をしなければっていうふうに考えるようになったんですね。
はい。
でそれでですね、ロフトにですね、あの試作品を持ち込んで意見を求めたそうなんです。でロフトの返答はやっぱり、あの今までにない傘で面白いんだけども高価なので売り方を工夫する必要があるっていうものだったんですね。
そうですよね。だって閉じたまんま置いてたら誰もこの傘の良さわからないですもんね。
そうですね。なのであの最終的にですね、あの全色並べて展示することになっていて、で畳んだ状態で並べていてもその一気に畳めるっていうですね、最大のあの特徴が伝わらないので、それがわかるポップとか転倒反則動画を制作して目立つように設置したんですね。で限られたスペースで陳列の工夫をしたっていうことなんですね。
デザインの特徴は、
この傘のデザイン自体はその奇抜すぎないですね、普遍的なものを目指したそうなんです。でシュパットアンブレラが目指すのはあくまでも既存の傘の進化系なんですね。で現在の傘から自然に乗り換えていくような形で様々な人に広がっていってほしかったっていうふうにデザイナーさんは考えて、あのおっしゃってますね、
うん、ここに今何色ぐらいと6色ぐらい傘が並んでますけど、
はい、
いろんな色があるので、まあ、老若男女必ず自分が好みの色が揃いそうですよね。なんかパレット見てるみたいで楽しいですよね。
あの落ち着いた色合いですよ ね、
そうですね。
あのビカビカした青とかでもないですし、あのいろんな方が使いやすいあの傘なんじゃないかなと思いますね。
はい、 ヒット商品の裏にデザインあり、今日は3つの商品、ご紹介いただいたんですが、その他にもいろいろとあるんですね。
はい、特集は全6回でですね、掲載していますので、ぜひ他の記事もチェックしていただければなと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はヒット商品の裏にデザインありをお届けしました。クロストレンド、ユーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からユウさんにお話を伺います。ユウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけるでしょうか。
はい、コカ・コーラゼロのキャンペーン店舗、 リビングマート by コカ・コーラゼロです。
はい、リビングマート by コカ・コーラゼロ、これは何ですか。
はい、コカ・コーラゼロのキャンペーン店舗で、はい、2月18日まで期間限定で原宿でやっていた店舗なんですけど、
はい、
これがめちゃめちゃ面白くて、店内に入ると商品が自分でカタカタ動いてたりとか、あと商品が話しかけてきたりするっていう、生きてる商品が生きてるっていうコンセプトのお店になります。
どういうことですか。デジタルサイネージとかが置いてあって、
コーラゼロの缶がカタカタ動くんだよね。
あ、そうですそうです。
おもちゃみたいな、
僕を選んでよと
そうそうそう、なんかコーラが1万本くらいずらーっと置いてあるんですけど、はい、その中から自分の運命の一本を見つけようっていうコンセプトがあって、で、はい、コーラが自分を選んでよって話しかけてくるんですよ。
もしかしてユウさん行ってきたんですか。
あ、行ってきました。
運命の一本に出会えましたか。
あ、出会いました。それもめっちゃ面白くて、はい、なんかコーラを自分で一本選ぶと、選んでレジに持ってくと、
はい、
そのコーラの属性とか何県出身みたいの、なんかレシートの形式で出てくるんですよね。そのコーラのキャラクターが印刷されてるもの。
へ
え、ユウさんが選んだというか出会ったコーラはどんな属性を。
私のは広島県出身のコーラで、なんだっけな、キャンプ好きで、なんか得意なことが葉っぱを見つけることみたいな。
ユウさんって葉っぱだったんですか。
いやでも面白いなと思ったのが、その商品にちゃんとキャラクターを持たせて、なんか商品自体が訴求してくるっていうのすごい面白いな、新しいなって思いました。
味はコーラなんですよね。
味はそうです、普通のコークゼロでした。
お店は結構にぎわってましたか。
お店ちょっと私プレスの日に行っちゃったんで分かんないですけど。
そうだったんですね。
はい、私あとニュージーンズで CM をやっていて、
そうですね、
そうですよ、ニュージーンズと同じような体験をして自分たちで SNS に上げられるみたいなのもやってるんで。
あ、なるほど、そこは連動してるんだ。
そうですそうです。なんでいっぱい人行ったんじゃないかなと思います。
はい、それでは、スコアを伺います。コーラリビングマート by コカ・コーラゼロのホニャララ度10点満点でお願いします。
商品が生きてる度10です。
まんまですね。生きてました、マーケティング活動としても生きてました。
そうですね、アイドルの方と連動して、イメージをつなげて、しかも若い子に届けるっていう目的なんでしょ、原宿でやるっていう。
あ、そうですね、はい、
それが素晴らしく連動してますよね。
ユウさんの胸にも響いたということで、今日は実際に行ってきたというコーラリビングマート by コカ・コーラゼロをユウさんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、勝俣編集長、何かお知らせがあるということで。
はい、あの日経クロストレンドがですね、あの24年の重要プロジェクトとして、はい、あの B2B マーケティング大賞というですね、新しいアワードをあの創設しましたので、はい、で今特設サイト等でですね、あの B2B マーケティング、を行っている方々の、あの応募を受付していますので、ぜひご関心のある方はあの応募していただければと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝又哲夫と
辻るなでした。クロストレンド。